本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はルカの福音書第12章1節から12節、ルカの福音書第12章1節から12節。ルカの福音書第12章1節から12節。そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対して話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので現れないものはなく、隠されているもので知らずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中でささやいたことが屋上で言い広められます。そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。5羽のスズメはニアサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの市場でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛、頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認める者は、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は、神の御使いたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子をそしること言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。ルカの福音書を通してイエス様の言葉を聞き続けています。この福音書の公開説教を始めたのは2011年の8月28日ですから、1年4ヶ月をかけて11章まで来たわけです。この年もですね、基本的にはこのルカの福音書を毎週読みながら、イエス様が私たち一人一人に語りかけている言葉を聞き、私たちをどのように導いてくださるか、それを本当に体験していきたいと願っています。この箇所はほぼイエス様のお言葉だけで、この1節から12節までが、イエス様の言葉だけとなっているわけですけれども、これはどういう状況でこのようなことが書かれたのか、言われたのかということを私たちは理解すると、イエス様の心の意味がさらによくわかるのではないかと思います。この箇所はパリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちがイエス様に対する敵対心、憎しみを募らせていったという11章の出来事を背景として述べられています。なぜそのようにパリサイ人や律法学者たちはイエス様に対する憎しみを、敵対心を募らせていったのか、それはイエス様が彼らの中にある律法主義の偽善を指摘なさったからです。律法を守る、あるいは律法に命じられていないことまで自分たちが律法を解釈し作り上げていった規則の体系をこと細かに守る、それを守っている自分を誇る、それを守ることによって神様に喜ばれていると思う、その一方でそれを守れない人たちを心の中で見下し裁く、イエス様はそのようなパリサイ人、律法学者たちに言われました。その心は神様の御心から遠く離れていると。 そのように自分の行為によって自らを正しいもの、神様の前に認められていると思う心が神様の言葉を塞ぐのだ。預言者たちを殺してきたあなた方の先祖たちと、その心とあなた方の心は同じだとイエス様は言われた。そのことについては十章の最後のところでお話をした通りです。これを聞いたパリサイ人や律法学者たちは非常に怒りまして、そしてイエス様を質問攻めにし、揚げ足を取ろう、何とかしてこの男を失意させよう、亡き者にしようとするようになっていきます。そういったような状況の中でこの言葉が語られたということであります。一節にこう書いてあります。そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになったと言います。群衆というのは、この新改訳聖書でですね、群衆という訳されている言葉と民衆と訳されている言葉は意味が全く違います。民衆と訳されている言葉は、これは神の民という意味なんです。それに対して群衆と訳されている言葉は、これは雑多な人の集まりなんです。そこには神様を求めている人もいるかもしれないけれども、イエス様に対する敵対心を持ってやってきている人たちもいる。そういう非常に雑多な人たちがもう数えきれないほど集まってきて、そしてまさに満員電車のような互いに足を踏み合うような状況になったと言います。つまり自分の隣に立っている人がどういう心を持っているのか、イエス様を求めてきているのか、あるいはイエス様をもう殺そうと思ってやってきているのかわからない。そういうようなもういろんな人たちのいろんな思いが渦巻いて、何を信じたらいいのかわからないというような状況がここに出てきている。そういう状況があったということであります。そのような中でイエス様はまず弟子たちに話し始められるのです。そういう中で弟子たちをイエス様は守ろうとなさるわけです。ここで語り始められたと書いてあります。語り始められたというのですから、この1回だけではなく何度もお語りになったということだと思います。それは弟子たちを励ますためであります。どんな時にも私たちを見放さず見捨てない神様がいるということを弟子たちに何度もお語りになったのです。いくつかポイントがありますが、まず一番最初何て言われているかというと、パリサイ人のパンダネに気をつけよ、それは彼らの偽善のことだとおっしゃっている。それはあなた方はパリサイ人のように偽善の中に偽善者となってはならないという、そういう意味です。自分がどれだけ良い行いをしても、どれだけ多額の献金をしても、どれだけ奉仕をしても、またどれだけ聖書の言葉の細かいところまで守ったとしても、それによって自分自身が俺は偉くなったなと思ってはいけないということです。立派な人間になったと思ってはいけないということです。あなたに神の子の尊厳を与えるのは神様との関係だけ。神様ご自身だけがあなたを尊いものとして尊厳ある存在とすることができるのだということ、そのことだけを知りなさい。自分の行為によって自分が偉くなるのではないということをイエス様はおっしゃる。これがパリサイ人のパンダネに気をつけようということであるのです。でこの傲慢という思いがどんどんどんどんどん膨れ上がっていって人に伝染するんです。私はね、例えばこういうこと言ったら他の教会で怒られるかもしれないけど、私は去年1年間で聖書を全部読みました。例えば聖書を通読しました。1年間かけて聖書を通読しました。1日も休まず聖書を読みました。言うとね、すごいなと思って、 隣にいた人が、じゃあ私もやろう、いや、やっていいんです やることはすごく素晴らしいことなんだけども、やって1年間待った時、あ、私も今年聖書を通読しました、ちょっとなんか偉くなったというふうにそう思うことなんです。聖書を読むことは素晴らしいことなんです。読むべきなんです。だけど読むことによって偉くなったというふうに思う、またそう思うことによって読んでない人たちを裁く、それをパリサイ主義というのです。だからクリスチャン生活の中にもパリサイ主義っていうのはもうどこにでもあるんです。どこにでもある。だからまず最初に言われるんです。パリサイ人のパンダネに気をつけよう。これを一番最初に言われる。パリサイ人のパンダネっていうのはあの人たちってことじゃないんです。あなた方の中にそれがあってはならないとイエス様はおっしゃる。そして言われます、覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で支えたことが屋上で言い広められると言われていますが、これはどういうことかというと、イエス様が弟子たちに語られた言葉、彼らの心の底に植え付けられた神の言葉がやがて大きく実を結ぶ時がやってくるとおっしゃっているのです。あなた方の内側からそれがあふれ出るようになる時が来ます。その時あなた方を苦しめて黙らせようとする人たちが現れるけれども、恐れてはならないというのです。体を殺してもそれ以上は何もできない者たちを恐れる必要はないとイエス様おっしゃいました。あなた方が恐れなければならないのは、体も霊も滅ぼすことができる方だけだとおっしゃったのです。ここでゲヘナって言葉がありますね。ゲヘナっていうのはこれはもともとヘブライ語から来た言葉ですけれども、これは地獄を表す言葉であります。しかし皆さん、神を恐れよというふうに言われたときに、ね、どういうふうにすればいいんだと思いますか。いやちょっと今日神様が言っちゃいけない、やっちゃいけないってことやっちゃったしな、ちょっとどうしようかな、困ったなって言ってビクビクすることでしょうか。そうではありません。すべてを創造したお方だけが命の根源を握っておられるということ、私たちの存在を握ってくださっているということを知れ、この方だけが神だ、この方だけが神様なんだということを知り、そして自分はその神のしもべとして、神の子供として生きようということであるのです。先ほど歌いましたけれども、一羽のスズメを守っておられる方があなたは守っておられるというのです。五羽のスズメは二アサリオンで売っているでしょうと言って、一アサリオンというのは当時の、使われていた一番小さな硬貨のことを一アサリオンと言ったそうです。本当にわずかなお金です。そのような、言葉ですね。そんなスズメの一羽でさえ神様の前には忘れられていない。それどころかあなた方の頭の毛さえ皆数えられている。恐れることはない。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。一羽のスズメさえ、あなたの髪の毛の一本さえ神様の守りの御手の中にある。そのことを体験的に知ることができるようになること、それがイエス様が私たち一人一人に願っておられることであります。そして続けてこう言われます。そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認める者は人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されます。しかし聖霊を聞かす者は許されないと言われました。これはどういう意味なんでしょう。解釈が非常に難しいと思います。ここで認めるとか知らないとか、知らないというという訳されている言葉は、これ一つの言葉です。これはホモロゲオという言葉なんですが、 告白するとも訳されますけれども、同じことを言うというのがもともとの意味です。で、新共同訳聖書ということはですが、新共同訳という聖書では次のように訳されている。同じことを言うということが非常にうまく訳されている。で、こういうふうに訳されています。言っておくが、誰でも人の前で私を言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の御使いたちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。自分の仲間だと言うということが同じように使われている。そして、しかし人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前で知らないと言われる。同じ言葉で言われるというふうに、新共同訳では訳されています。一般的にはですね、迫害が起こった時に自分がイエス様の仲間だと言い表す者はイエス様に受け入れられ、人の前でイエス様を拒否する者、否定する者はイエス様に否定されると、そういう意味だと理解されています。しかしですね、この言葉と次の言葉、たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されますというのは矛盾しないんでしょうか。皆さんはどういうふうに感じるでしょうか。人の子に対して言い逆らうものという意味なんです。人の子に、つまりイエス様に対して言い逆らうものがあっても許されるとおっしゃる。それと、人々の前で私を知らないというものは神の天使たちの前で知らないと言われるということはどういう関係なんでしょう。矛盾すると感じませんか。私がここでどうしても思い出さずにいられないのはペテロのことです。ペテロのことです。ペテロはイエス様の第一の弟子でした。そして本当に深くイエス様に愛されました。イエス様の本質を聖霊によって示されて、イエス様に向かって、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白した人類最初の人なんです、ペテロは。しかしいよいよこの後ですね、イエス様が十字架にかけられるために捕らえられて、カヤパという大祭司の官邸に連れて行かれた時、ペテロはこっそり後ろからついていきました。しかし女の人に、女中にですね、この人はイエスの仲間だと言われてしまいます。そうすると彼は何と言ったでしょうか。そうです、私はイエスの仲間ですと言ったでしょうか。そうでありませんでした。いえ、私はあの人を知りませんと言ったのです。しかも3度もイエス様を知らないと言いました。聖書の中で3というのは、これは完全数という完全数の一つです。ですから3回知らないということは、存在をかけて知らないというということと等しいのです。自分の存在をかけて徹底的にイエス様を知らない、イエス様を否定したのがペテロでありました。一方でね、天の神様が示してくださり、聖霊によってイエス様を生ける神の子キリストと告白したペテロ、もう一方でイエス様を知らないと否定したペテロ、どっちが本当のペテロなんでしょうか。イエス様を告白する者はイエス様に仲間として受け入れてもらえ、イエス様を否定する者はイエス様に否定されると言われてますけど、イエス様はどうしたらいいんでしょうか。皆さんだったらどうしますか。こういうことはペテロだけじゃなくて、皆さん一人一人にも当てはまるかもしれないと思います。私自身もそうです。小さい時からキリスト教の環境に育って信仰を持つようになりました。小学校の時からもう一生懸命友達に伝道したりもしていました。しかし大学生の時、信仰を失いイエス様を否定しました。これはペテロや私だけのことではないと思います。誰でもイエス様を心から告白できる時と、イエス様を否定してしまう時があるのではないでしょうか。 信仰を持った後にも罪の深みにはまってしまい、イエス様を告白できなくなってしまうということはある。そのように揺れ動くのが私たち人間なのであります。イエス様はペテロをはじめとする弟子たち、そして私たちもそのような弱い存在であること、揺れ動く存在であることを深く知り、それを承知の上で私たちを選んでくださっているのであります。そして4節では次のように言われています。そこで私の友であるあなた方に言いますと。揺れ動く者たちです。恐れの中、また罪の中でイエスなんていう男は知らないというような者たちを、そういうものだということを承知の上で私の友と呼びかけてくださっている。私たち一人一人をご自分の友としてくださっているのです。私たちを信じてくださっているのであります。聖書の中に箴言という章がありますが、そこにこういう言葉があります。友はどんな時にも愛するものだ。兄弟は苦しみを分け合うために生まれる。またあなたの友、あなたの父の友を捨てるなという言葉があります。イエス様はご自分が友と呼ぶ者たちを決してお見捨てになることはないのです。また十字架にかけられる前夜、弟子たちに最後のお言葉をお語りになっているところで言われました。人がその友のために自分の命を捨てる、これよりも大きな愛はない。人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないと言われました。イエス様はご自分を否定してしまう友を見捨てず、むしろそのような者たちを最大の愛で愛し、彼らのために命を捨てて彼らの罪を許し、復活して彼らとの関係を再構築なさるのであります。確かに人の私のことを知らない、私を人々の前で告白する者は神の御使いたちの前で認められ、私を人々の前で知らないという者は神の御使いたちの前で認められない ということは確かにその通りです。しかしそれで終わらないのがイエス様なんです。一度イエス様を否定してしまうような者たち、そういうような者たちをもう一度生かして告白するものへと作り変えてくださる、ここにイエス様の力があるのです。イエス様の十字架と復活の力がここに働くのであります。イエス様は十字架にかけられる前にペテロや弟子たちに約束しておられました。あなた方は今夜私の家につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先に外来へ行くと、よみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行くとイエス様はお約束になりました。今夜私が捕らえられて十字架にかけられたら、あなた方はみんな全てがわからなくなり散り散りになってしまうだろう。しかし私はよみがえってあなた方より先にあのガリラヤ、あなた方と出会ったあの場所、あなた方の生活の場所に私は行ってあなた方を待っている、そこで会おうとイエス様はおっしゃったのであります。私を知らない者には私も知らないと言うとイエス様は言われましたが、私を知らないというものを放っておくことはないとイエス様はおっしゃっているのであります。あなた方を見捨てることはない、決して揺らぐことのない愛の関係の中にあなた方を回復するとイエス様は約束になさいました。そしてそのお約束の通り、イエス様は復活した後、外来湖でペテロたちを待っておられました。弟子たちの多くは ガリラヤ湖の漁師で、ペテロはそのリーダーでした。ヨハネの福音書によれば、弟子たちはエルサレムで復活のイエス様に出会っているんです。しかしそこで信仰をもう一度振り立たせることはできず、ガリラヤに帰って漁師の生活に戻っていました。復活したイエス様に出会っても彼らは立ち直ることはできなかった。なぜか、自分自身でイエス様を否定してしまったからです。ヨハネの福音書の21章の1節にこのように書いてあります。この後イエスは、224ページですね。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された死体はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。この私は漁に行くっていうのは、私は元の生活に戻るという意味です。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子ヨハネですね、ヨハネがペテロに言った。主です、あれは主だと言った。するとシモン・ペテロは主であると聞いたので、聞いて裸だったので上着をまとって海に飛び込んだ。なぜ、海に飛び込んだかというと、もう船が動けなくなってるんです。魚がいっぱいで、だから船、湖に飛び込んで泳いでイエス様のところに行ったんです。この時ペテロはきっとイエス様との出会いのことを思い出していたに違いありません。何度も別のところを開けて申し訳ないですが、ルカの福音書の5章1節から11節にこのように書いてある。これはイエス様とペテロとの出会いの場面であります。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いていた時、イエスはゲネサレ湖、これはガリラヤ湖のことですが、の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉の通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがそこに来てやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに引き上げたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモンはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですからと言った。それは大漁のため彼も一緒にいた者もひどく驚いたからである。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブもヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。怖がらなくてもよい。これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸に上げると何もかも捨ててイエスに従った。ペテロはガリラヤ湖の漁師で網元をするような親分肌の漁師でした。そこにイエスという若い教師がやってきて、多くの人たちを引きつけて神様の話をしている。しかし 俺には関係ないとペテロは思っていたのです。そしてイエス様のことを横目でチラチラ見ていただけだった。そんな時、一晩中働いても魚が一匹も取れないことがありました。イエス様は疲れ果て、落胆しながら網を洗っているペテロの船に、ずかずかとですね乗り込んで、群衆に話ができるように船を出してくれないかとおっしゃった。ペテロは内心穏やかじゃなかったと思います。しかし大勢の人の前でそれを拒否することもできず船を出しましたが、イエス様がお話が終わられた。するとですね、今度はイエス様が船を深みに沖に出して、漁をしなさいという。でこれを聞いた時にもっとカチンときたと思います。だいたい網を下ろして下ろすのは夜です。朝それを引き上げるんですね。そして魚を取る。で、彼はプロですから、魚取りのプロですから、俺は魚取りのプロだ、ね、この俺がやっても魚は取れなかった。しかも網を仕掛けるのは夜だ、ね、あなたは偉い宗教の先生かもしれないけれども、あまりにも無礼じゃないかという心がきっとペテロの心の中にはあったに違いないと思います。しかしそういう思いを抑えて、あなたが言うんですからと言って網を下ろした。すると非常に多くの魚のために船が沈みそうになったと言います。その時ペテロは自分の心の苛立ちや心の汚れのすべてを見抜いておられる方がここにいるということを知ったのです。魚を思うままに集めて、そしてその魚を与えてくださる方、自分の心の思いのすべて、汚れや苛立ちやそういうものをすべて知った上で、すべてを包んでくださっている神様が私の目の前にいるということをペテロは知ったのです。そしてイエス様の足元にひれ伏して言いました。主よ、どうぞ私のようなものから離れてください。私は罪深いものです。そこでイエス様は言われました。怖がらなくてもよい。これからあなたは人を取る漁師になるんだ。私と一緒に行こうと。一緒に行こうと。一緒に歩み始めようと。イエス様はおっしゃった。ペテロはどんなに感動したでしょう。どんなに感激したでしょう。このイエス様の出会いがあったからこそ、ペテロはイエス様についていったのです。3年間イエス様について歩いていって、この方と一緒に死のうと思っていたのに、女の人にあなたもイエス様のイエスの仲間だろうと言われた時に、いや違うと言ってしまった。しかも3度も違うと言ってしまった。もう自分はイエス様との関わりを持つことはできない、そのように思っていたペテロでしたけれども、復活したイエス様はもう一度ペテロのところに現れて、あの出会いの時と全く同じ奇跡を起こし、そしてあの時の出会いの感動を、出会いの感激を、その喜びをペテロの中にもう一度指を起こすことをなさったのです。ペテロたちが岸に上がっていくと、イエス様は火を起こして朝ごはんを用意しておられました。もう誰もあなたは誰ですかと聞きませんでした。それがイエス様であることが分かっていたからです。そこで朝ごはんが終わった時に、イエス様はペテロにご質問になりました。ヨハネのご質問、あなたはこれらの人たちが愛する以上に私のことを愛しているか。ペテロは答えます。主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエス様も言われます。私の子羊を養いなさい。ヨハネの子シモン、あなたはこれらの人以上に私を愛するか。 主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。私の子羊を養いなさい。ヨハネの御子門、あなたは私を愛しているか。ペテロは主が三度私を愛しているかとお聞きになったので心を痛めたと言います。彼は自分が三回イエス様を知らないといったことを思い出したのです。しかし三度イエス様は聞かれました。ヨハネの御子門、あなたは私を愛しているかと。ペテロは答えます。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることをあなたは知っておられます。もうペテロは主よ、そうです、私はあなたを愛します、愛していますとは答えませんでした。主よ、あなたがご存知です。このあなたがご存知ですというのが同じことを言うことなんです。主がペテロが自分を愛しているということをご存知だからです。あなたが、あなたの思い、あなたが知っておられること、それを私は告白する。これこそ主がペテロに与えられた告白、同じことを言うという、そういう告白でありました。一度こうやってペテロの恐れ、あなたを知らない、イエスなんて知らないといった言葉によって壊れてしまった、一方的にペテロの方から壊してしまったイエス様との関係。しかしイエス様はそのペテロに、あなたが全てをご存知です、私があなたを愛していることをあなたは知っておられますという告白を賛同させてくださり、イエス様を告白する者へと変えてくださったのであります。そして新しい働きのためにペテロを任命なさいました。私の羊を養いなさいと。そしてペンテコステの日にはあふれるような聖霊を満たしてくださった。今は弱いかもしれません、揺れ動くかもしれない、しかしあなたは私の友だとイエス様はおっしゃっているのです。私は十字架にかけられ殺されるけれども復活して天に昇り、そこからあなた方に聖霊を注ぐ、その時あなた方は力を受ける、そして地の果てまで私の証人となる、私はイエス様の仲間ですというようになるとおっしゃっているのです。だから言われるんです。先ほどのルカの福音書12章10節、たとえ人の子をそしる言葉を使う者があっても許されると。あなたが私に言い逆らうことがあっても、また私に敵対することがあってもあなたは許されるとイエス様はおっしゃった。イエス様が十字架にかかって復活なさるからです。復活なさったからであります。そして聖霊が注がれるとき全てがわかるのです。聖霊を通して復活のイエス様に出会うとき私たちは作り変えられるからであります。イザヤ書42章に次のような言葉があります。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。地中海世界ではパピルスで籠を作っていました。パピルス職人は籠を作るために使うパピルスの足ですね、パピルスを選ぶときに傷のついたものを見つけるとすぐに折って捨てていました。良いものと混ざらないようにするためです。また当時明かりはランプの光を使っていました。ランプに油を入れ灯芯に火を灯すのです。しかし灯芯は燃えて短くなっていきます。くすぶる灯芯というのは 燃え尽きても捨てるばかりになっている、そういうものを意味します。傷ついたパピルスも、燃え尽きて消えそうな刀身も、もう捨てられるもの、捨てられるもの、人がもう捨てようと思っているもの、捨てたもの、そういうことを意味しています。しかしイエス様はそのようなものを捨てないとおっしゃっているのです。彼は傷んだ足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことがない、そして誠をもって公義をもたらすと。人が捨てるようなものをもう一度新たに作り変え、新たにし、そのようなものを用いて神の国をこの地に満たすとおっしゃっているのであります。それが私たちの神、主イエス・キリストのお心です。イエス様はこういうお方なのです。信仰生活を始めた後もイエス様が分からなくなることがあるかもしれません。人生に失敗することがあるかもしれません。そんな時人は言うでしょう。あの人はもうダメだと。また自分自身ももうダメだ、もう遅いと思うことがあるかもしれません。しかしイエス様は私たちを決して見捨てることはないのです。御手の中に握り続け、私たちを新たに作り変え、私たちを用いてイエス様の愛の技、神の国をこの世に満たそうとしているのであります。だから希望を捨ててはいけません。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない。お祈りをしましょう。主イエス様、揺れ動く私たちを握ってくださっていることを感謝いたします。私たちはいつもあなたを告白して生きていきたいと願っていますが、また信仰生活の中でそうできない時が来るかもしれません。しかしそういう中にあっても、あなたは私たちを見捨てず、見放さず、握り続けてくださっていることを感謝します。私たちがもう一度あなたの御前にあって、あなたを告白し、主よ、あなたこそ全てをご存知の方、私の胸の中にある思いを全て知っておられる方ですと告白することができるように導いてくださる方、主よ、あなたに信頼いたします。どうぞ私たちの日々の歩みを、生涯の歩みをあなたが導き、どのような時にもあなたを見上げていくことができるようお助けください。感謝して、どうぞイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。